Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I really wanna stop. 家事育児に忙しいママや忙しく働く女性の皆さん、
ワクワクした毎日を過ごしていますか？この先どんな人生を送りたいですか？幸せはお金では買えないというけれど、お金を味方につけることで人生の選択肢が広がっていきますよね。
この番組では女性目線のお金のノウハウをお届けして、輝きたい女性を応援していきます。私たちと一緒に目指せマネー美人。
皆様、明けましてお
めでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
ハッピーニューイヤー。
さあ始まりましたね。
はい、
はい、令和初めての、ね、元旦お正月になりました。はい、皆さんはどういうふうに お過ごしでしょうか。はい、私たち輝きたい女性を応援する目指せマネー美人、今回なんと40回目の放送をここ西宮北口のつながりっちょスタジオ、そしてここにはイケメンのプロデューサーもいらっしゃるので、なんかウキウキ気分
で、ね、
はい、今年も始めていきたいと思います。パーソナリティは亀井恵子と
水野恵子の
ダブル恵子でお届けいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。はい、先ほども言いましたが令和初めてのお正月ですね。うん、
ねえ、ね、そう、なんかすごくねいいですよ ね、
なんか嬉しいですよ ね、はい、ね、ラジオ聞いていただいている皆さんはどのようにお過ごしでしょうか。は
い、いつもありがとうございます。
はい、ね、1年の計は元旦にありと言いますが、今年はこれをやってみようとか、ね、今いろいろご家族でお話されたりとかいろいろ考えていらっしゃることと思いますが、じゃあ水野さんは今年、うん、なんかどういうことやってみたいですか。
私はですね、去年も少しやり始めたマラソンを今年もうちょっと極めていきたいのと、
はい、
あと一度断念してしまった英語もね、また再開したいかなと思ってます。
はい、あ、いいですね。はい、
かみさんは。
私はね、私も水野さんと一緒で、はい、前々からホノルルマラソンに行くんだって言いながら、うん、からちょっと毎年断念していたやつを、うん、今年はですね、ぜひとも水野さんと一緒に
12月
はい、ホノルルマラソンに行って、ね、はい、その後ハワイでバケーションをしていたいと思います。はい、ね、はい、そんな心躍る、まあ、今年ね、あの1月1日初めの年日ですけど、皆さんはどんな1年にされていくでしょうか。はい、ではですね、まあ、今回はお正月にちなんでちょっとお金の話もしてみたいと思います。はい、で今日のテーマはお年玉事情です。でお年玉というとね、まあ、皆さんいろいろね、あの、あ、なんかこう渡さないといけないとか、うん、お子さんはウキウキもらえるかもって思ってらっしゃると思うんですが、
ウキウキです
よね。そうですよね。でなんか去年あの、まあ、消費税上がってから結構キャッシュレスっていうことが言われたんですけど、お年玉もキャッシュレスという、うん、なんかそんな最近のお年玉事情にもちょっと触れていきたいと思いますので、皆さんね、おせちを食べながら、
うん、はい、お酒飲みながらね、
はい、楽しんで、ね、うん、なんか聞いていただけたらと思います。
輝きたい女性を応援する、
目指せマネー美人。
はい、まあ、今回令和初めてのこの、うん、番組がお年玉事情ということで、水野さんはお子さんがいらっしゃるんですね。
はい、中高1ですね。
あ、高校生ですね。うん、なんか娘さんですよね。
はい、そうです。はい、もうお年玉楽しみですよ。
そうですね。なんかお子さんにとってはね、この楽しみなお年玉 ね、
そうですね。1年に1回ね、はい、貴重ですもんね。
そうですね。 え、水野さんはどれくらいその娘さんにお年玉？
うちはね、子供には渡さないんですよ。というのは、はい、親族で結構集まってもらうのでお金を、はい、ですのでもうそこで十分かなと思って
そうなんですね。じゃあなんか親からは渡さない、はい、ということ で、はい、でお年玉はまあ渡す側ともらう側っていうのがあると思うんですが、うん、まあ、渡す側はじゃあいくらぐらい渡したらいいのとか、ね、親戚が多かったら結構出費もかさむっていうところが ね、あると思うので、まあ、そういうところのちょっと渡す側の、まあ、お年玉事情から、うん、見ていきたいと思います。でまずねちょっといろんなデータ見てみたんですが、まあ、いくらぐらい上げてるのかっていうとこですが、うん、まあ、小学校に入るまでのお子さんはだいたい1000円以下ぐらい、うん、で小学校の低学年は、まあ、1000円から3000円ぐらい、うん、で高学年になると3000円から5000円ぐらいで、中学高校大学がだいたい5000円から1万円ぐらい、まあ、こういうふうなデータが出てるんですけど、
まあ、家庭によってもね随分差はあるでしょうけれどね、
うん、そうですね。でも大体学年かける1000円ぐらいをまあ目安にされてる方、
う
ん、
まあ、うち実家がこれですね。
あ、そうですか、うんうん、まあ、分かりやすくてね、
1年生の時は1000円で、うん、ね、5年生、はい、6年になるとね5000、6000円で ね、だんだん上がって、
はい、で中学1年になってね、うん、どうなるかみたいな、うん、ところありますけども、はい。であとねちょっと面白いなと思ったのがこう遊び感覚でお年玉をあげるっていうなんかご家庭もあったみたい で空のポチ袋をねまずお子さんに渡すんですって、うん、でそこにね瓶に詰めた小銭をポンって置いて、うん、さあその袋に入るぐらい掴み取り放題みたいな
一円玉ばっかりだったねブーブーですね。
で子供はなんかすごく楽しいんですめっちゃこう掴むらしいんですよ。
楽しそう、
ね、でポチ袋にこうパンパンに入れてこれがお年玉っていう。でまあ、年齢によってポチ袋の大きさを変えるっていうのとか、うん、
ちっちゃい子だったらね楽しいでしょうね、うん、
楽しいですよね。
だんだんね、うん、小学校後半だったらねちょっとブーブー言
われそうですよね。紙の方がいいみたいなねでちっちゃいお子様でしたらやっぱりお金もらっても、うん、あんまりちょっとわからない方もいらっしゃるので、まあ、お菓子の詰め合わせとかも結構喜ばれるみたいで、あとね図書券とかもねなんかお金の代わりに送られる親御さんもいらっしゃるっていうところで、うん、でその親が渡す総額で大体、まあ、自分の子供親戚のお子さんとかに渡す総額ってどれくらいだと思います？
結構でもね子供、まあ、うちあの主人の方の実家が親族集まると本当12人とか13人なんですよでもまあ子供はね3人になるので、はい、もらう金額は割と1人当たりは少なくても金額は増えるんですよね、うん、
はい、
どうなんでしょう。まあでもね子供の数が減ってるから2万ぐらいとかうちでも3万ぐらいは私は、ね、両方の家族、
あ、そうなりますよね、うん、まあ、大体まあこれ平均値みたいなんですけど、まあ、銀行の調査によると大体2万6000円ぐらいが平均らしいんですね、うん、でもやっぱりおじいちゃんおばあちゃんとか60代の方がやっぱり一番多くて、うん、まあ、3万円強ぐらいをなんか渡されてるっていうところですね。でもかといってもねやっぱり親戚が多かったりすると渡す金額も多くなるので、うん、結構ルールを決められてる家庭が、ね、まあ、8割ぐらいあるみたいです。やっ
ぱ、ね、あげる人でね、うん、違うとなんか
そうですよねこっちたくさん出してるのにとかねってなってしまうので、ね、で大体の決め方が、まあ、一律いくらにしましょうとか、うん、あと一軒ですね一家族あたりいくらにしましょうっていう形で、うん、まあ、一家族例えば1万円であればそれを子どもの数で割ってこうあげるっていう、うん、だから一人子だったらね1万円もらえますけど、うん、ね、兄弟2人だったら5000円ずつとか、うんうん、そういう感じになりますが、あとはまあ年齢で決めるっていう、うん、ね、まあ、それぞれまあルールがありますけどルール決めておくとね、うん、割と
そうですね、
ね、うん、お互いこうちょっと安心して渡せますよね、うんうんうん、であとは、まあ、これが一応渡す側みたいなとこなんですけど、うん、次はもらう側お子さんの方なんですが、うん、
これ年々上がってるんじゃないですか
そうですよ ねかお子さんの数も減ってますし ね、こう一応ファイブポケットって言われるね、はい、こう お父さん側のおじいちゃんおばあちゃん、
はいはい、
お母さん側のおじいちゃんおばあちゃんと親っていう形でねもらうと、まあ、結構もらう子どもの金額があると思うんですが、だいたい小学生の低学年ででも1万円ぐらい、
うーん、
で中高学年になると、まあ、1万円から2万円ぐらいっていうのがまあ平均っていう風な形でなんか、うんうんうん、あの調査結果がありました。で、まあ、それをねじゃあ実際何に使うのかっていうんですけど、うん、何に使うと思いますか。
まあ、でもちっちゃい子ね小学生とかやっぱりおもちゃとか、うん、ゲームとか、
ねね、今だったら結構ゲームとかですよ ね、
うん、ゲームですかね、
うん、そうですね、おもちゃとかゲームに使う子供がだいたい6割ぐらい、うん、 で貯金は何割ぐらいだと思います？
どのぐらい、まあ、6割ってことは残り、うん、まあ、1割2割ぐらい、
う
ん、
そうですね2割ぐらい、
うん、
で子供は貯金が2割ぐらいなんですが、うん、ただ親はそのもらったお年玉をどう使ってほしいかっていうので、うん、ダントツ1位が貯金なんですね6割ぐらいの親が貯金してって言ってるので、まあ、親はね、うんうん、きっちりこう貯めていくっていうところも教育なんですが、ただやっぱり子供にちゃんとこうお金の教育っていうか、うん、使い方っていうところを ね、
なんか使い方大事ですよね、
うん、そうですね、なんかそれをこうなんか勉強させるっていうのも、まあ、お年玉のね使い道の一つかなって思うんです、うん、でなんかあるご家庭では、まあまあ、この金額は好きに使っていいよっていう形で渡されるそうなんですね、うんうんうん、ただ使うもの使ったもの、あ、何を買ったいくらだったっていうのをちゃんと、まあ、メモしときなさいという、まあ、お小遣い帳ですね、
うんうんうん、
っていうところで金銭管理をさせるっていうのが目的、うんうん、であとまあ使えるお金の条件金額っていうのがまあ明確じゃないですか。例えば5000円だったら5000円、うん、でだからこの中で何を買おうかっていう計画性がまあ芽生えるっていうところもあったりとか、あと貯めるという発想も身につくらしいんです。
使うにしてもね。
そうですそうです。例えば5000円しかお金今なくて、うん、で6000円のなんかおもちゃが欲しいと思うと1000円足りないじゃないですか、うん、だからこの1000円をじゃあ自分で貯めて6000円にしてそのおもちゃを買うっていう、
うん、なんかおじいちゃんおばあちゃんのとこにおねだりしにいそうな気もしますけど、まあ、きちんとねそこがしっかりしてると、うん、
ね、それも教育の一つで、
うんうんうん、
ね、でやっぱりね、あの奥さんによってはたくさんお金があるとなんかいやーとかって使ってしまう、うん、こう無駄遣いしてしまう。
そうですね、うん、よくあのガチャガチャでね最近のガチャガチャ高いじゃないですか、う
ん、でしかもなんかすごい種類がたくさんあるし、
う
ん、
そう、あのね、私なんかもったいないと思っちゃうので、まあ、それだったらねもうちょっとあの使える金額を管理するっていうのは大事かもしれないね、
う
ん、やっぱ
そうですね、
楽しみにしてるところはね貯金だけじゃなくてやっぱり有意義にね、やっぱ子供自身がねやっぱ買いたいものを買ってほしいですよね、
うん、そうです ね、はい、でもその無駄遣いしてしまったっていうことに対しても、あ、これからはなんか好き勝手に買ってはいけないんだ、考えてちゃんと吟味して買うようになるっていう、一つの無駄遣いも反面教師みたいな形で教育っていうところもなんか見てる 親さんもいらっしゃるっていうところですね、うん、で、まあ、結果お金を大切に扱うようになるっていうところもあるので、まあ、本当に一つのいいなんか教育っていうのの場で使っていただけたらいいと思いますよね、
うん、ちょうどお年玉いい機会ということですね。
そうですね、
はい、まあ、ここはねお子さんに対してもそうだし、うん、まあ、お母さん自身もね、うん、しっかり今回のこのお正月を持って家計をチェックするっていうねところもね、
痛いですね。お母さんにも来ましたね、はい、そうですね。でもそのもらったお子供がもらったお年玉のだいたい小学生のお子さんを持つお母さんはだいたい半分ぐらいが預かるっていう、なんか 50% の親御さんがなんかじゃあお年玉預かっとくからっていう形でなんか預かられるところもあるみたいです、
うんうん、
で私も考えると子供の頃ってなんか結構親に預けてたなっていう記憶があるんですけど、
う
ん、
そうですね、まあ、そこで一回口座入れてとかね、はい、郵便局に入金しに行ってとか ね、
ありましたね。でそうなんです。で前はそういう入金しに行ってとか、うん、実際に現金でもらってなんですが、まあ、先ほどキャッシュレスっていう話をしましたけど、うん、はい、割と LINE ペイでそのお子様になんかお小遣い、あ、ごめんなさい、お年玉っていうのをこう渡すっていうところの家庭も、
うん、お年玉だけではなく普段のねお小遣いからね LINE ペイとかなんか少しずつ周りでもいます ね、
変わってきてますね、うん、でまあ、それに渡すことで、ね、まあ、子供が何に使ったかっていうのが、ね、うん、履歴とかも残りますので、まあ、分かるのもちょっと安心って考えていらっしゃる方もいらっしゃるし、でもなんか統計的にはやっぱり7割の人が好ましくないってまだね、
うん、まあ、電子マネーがねまだまだ普及してないですから ね、
う
ん、ね、
そうですね、うん、でそう思っていたらですね、なんと今年のね年賀はがきあるじゃないですか、はい、これお年玉のくじがあって、
あの検証番号で、
そうですそうです、うんうん、今年の一等賞の賞金って何か分かります、
うん、何でしょう。
今年は、
うん、
一等賞現金で30万円、うんうん、
いいじゃないですか、
はい、しかも電子マネーだったら31万円分
1万円プラス
です、ね、1万円プラスですね、うん、これを楽天エディとかスイカで受け取れる、
うんうん、いいですね、
はい、ね、お年玉
目指せ
第一、ね、
本当ですね。ちょっと嬉しいですね。でもこれが ね、
嬉しいね。
はい、電子マネーでもらえると、うんうん、ね、前はなんかね、こう商品が当たるのかね。
そうですね。
今はね、電子マネーになってるのが、
うん、30万だったらね、みんな狙いたいと思う方いるんじゃないですか ね、うん、ね、
はい、なんか嬉しいですね。こう待ち遠しいですね、発表が、うん、っていう、まあ、こういう形のね、時代の流れっていうところも出てきています。はい、前半は、最近のお年玉事情ですね、渡す側もらう側の話をしました。皆さんの家庭ではいかがでしょうか。ではここで1曲お聴きください。米津玄師さんでパプリカ。
曲がりくねりはしゃいだ道、青葉の森で駆け回る、遊び回り日差しの街、誰かが呼んでる。夏が来る影が立つ、あなたに会いたい。明日も晴れるかな。パプリカ花が咲いたわ、晴れた空に種をまこう。ハレルヤ、夢を描いたなら、心遊ばせあなたに届け。雨に冬り、月は陰り、影で泣いてたのは誰。一人一人慰めるように、誰かが呼んでる。喜びを数えたらあなたでいっぱい。帰り道を照らしたのは思い出の解剖。手にはいっぱいの花を抱えて、ラルラリラ、愛に行くよ、並木を抜けて、歌を歌って手にはいっぱいの花を抱えて、ラルラリラ。パプリカ
Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
I'm hurting, baby. はい、米津玄師さんでパプリカをお聴きいただきました。うん、でこの曲はね、小中学生の音楽ユニット風鈴で結構ヒットした曲なんですが、
ですね、
あの今日は米津玄師さんのバージョンでお送りしました。
うん、ちょっと雰囲気違いますね。ね、
違いますね。いい、うん、なんかすごい歌詞がいいですね。うんうん、はい、で前半ではまあお年玉事情のお金の話をしたんですが、うん、後半でもお賽銭についてのお金の事情をちょっと話していきたいと思うんですが、まあ、お賽銭といえば、ね、初詣で、はい、水野さんはこれから初詣行かれますか。
う
ん、
行きます、行きます。
はい、いつもどこの
東京と私関西と両方行ってますかね。ええ、
東京はどちらに。
東京はですね、明治神宮の時もあれば、ちょっとお仕事もやってるのでそっちと両方行ってしてますね。
はいはい、大阪は、
大阪はそうですね、住吉大社とかも行ったりも、はい、
そうですね、まあ、どちらもね結構人気の、ね、神社になりますよね、はい、うん、まあ、明治神宮はいつもテレビでも結構参拝客が一番多いって言われてるところですし、うん、なんか住吉大社も本当に大阪ではすごく、ね、有名なところです ね、うん、ですね、はい、私も、まあ、私毎年伊勢神宮にお参りに行くんですね、うん
うん、いらっしゃいますね、
はい、
ね、
そうですね、まあ、今年も伊勢神宮に行って、うん、まあ、令和の初めてのお正月、うん、まあ、お参りしていきたいと思うんですけど、はい、まあ、皆様はどちらの方に行かれるでしょうか。でただ、まあ、神社の、まあ、お参りの仕方っていうのって、まあ、結構言われてるんですけど、水野さんは一応正式参拝って聞いたことあります？
なんかざっくりしか聞いたことないからちゃんと教えてください
、はい、まあ、私もいろいろちょっと神社の本が好きなので、うん、読んでなんですけども、まずは神社に入るときに鳥居がありますよね、はいはい、でそこの前でまず一礼をする、うん、そして参道に入っていくときには橋を通る、うん、まあ、真ん中は神様の歩く道って言われているので端っこを通る、そうするとあと手を洗うところですね、はい、だからそこに到着するので、なんかそこでまず手を洗いますが、はい、まず左手を洗って右手を洗って、うんうんうん、で左手に水をちょっと蓄えて口をゆすぐ、うんうん、でその左手をもう一回洗う、そして柄杓の柄を洗うという形で洗ってから、うんうん、
確かに、はい、書いてありますね、いつもね。
書いてますか。はい、それで、まあ、実際 の、 お賽銭のところに行ってお賽銭をあげて、二礼、二拍手、一礼をしてお参りをするんですが、うん、でこのお参りをするときに、まあ、水野さんってどういうことをなんかお願いしたりとかします
ね。私ね、お願いをすると、はい、あまりなんか よくないというか欲深いっていう風な感じで、うん、はい、いつも感謝ですね。
はい、
なんかありがとうございます。
素敵ですね、はい、そうですね、本当にまず感謝を述べるっていうところなんですが、うん、そしてお願い事をする前に名前と住所、住んでるところ、はい、
言うんですね、
はい、でないと神様はどこの誰だかわからないそうなんですって。
言ってなかったです、
はい、そうです、言おう、はい、どこから来ました誰でれですとか、で感謝述べて、まあ、お願い事を一つする、
はい、ね、お願い事は OK なんですね。じゃあ、
はい、なんか、まあ、雨たくさんはダメですけど、うん、まあ、なんか一つは OK っていうのはなんか聞きますね、うん、でもまあ基本はね感謝を述べてっていうところが大事だと思います、うん、で最後は鳥居の前でまた本殿に向かって一礼するっていうところなんですが、うん、ではそのお賽銭についてちょっと見ていきたいと思うんですけども、はい、なんかお賽銭っていうとなんか大体いつもいくらぐらいお賽銭あげてます？
私家族と一緒に大体行くので、はい、私のお財布から出せる金額なんですけど5円とか15円とか、
はい、とか、うん、はい、やっぱりこう5円が基本
ですかね。そうですね、5円、
はい、でなんかお賽銭ってね、なんかもともと私たちってこう罪とかあとなんか穢れがあったりとかするじゃないですか、うん、それを、まあ、銭お金に移して払ってもらうためにこうお賽銭を入れたりとか、うん、あとまあお願い事をして お願い事が叶ったそのお礼としてお賽銭を入れるとか、うん、っていう意味がもともとあるらしいですね。
お礼も込めてです
ね、はい、そうですね。でまあ、金額は特に決まりはないらしいんですが、うん、まあ、気持ちを込めて納めるっていうことが大事、はい、そして、まあ、自分にとって少しあちょっとこの金額い、まあ、痛いっていうかちょっと頑張るなっていう、
まあ、満札とかですか
そうですね、の金額が、まあ、なんかいいんじゃないですかっていうなんか言われる方もいらっしゃるし、まあね、気持ちを込めれば別に金額は関係ないのよってね、うん、言われる方もいらっしゃる
ので、あんまりでも満札って渡してる人見たことないですけどね。ああ、中には入ってますよね。
入ってます ね、 ね、はい、でよくやっぱり語呂合わせでね、うん、お賽銭とかあげる方いらっしゃるんですけど、うんうん、先ほど水野さんが言ったのは5円ですね、うん、まあ、よく5円がありますようにとか、うん、であと10円、これは10円玉じゃなくて5円玉2枚で重ね重ね5円がありますようにとか、うん、であとですね、485円、
485円、
はい、これすべて5円玉で、はい、97枚なんですけど、これ4485なので四方八方にご縁がありますようにっていう。
でも47枚入れる？
あ、97枚
入れる？97枚、
はい、入れる？はい、
それね、ちょっと行列できちゃいそう
ですね一枚一枚入れるんじゃないので大丈夫、
う
ん、
あ、まとめてね、
うん、であとはですね、1万、その先ほどの1万円札の1万円、うん、でその1万円をひっくり返して円満という形で、うん、まあ、万事がうまくいくようにという願いを込めて1万円っていうのを ね、お祭祭としてお納めされる方もいらっしゃる。
今年はもう満札じゃんじゃん入りますね。
まあね、なんか年に1回の、ね、初詣っていうところなので、うんうん、であとはまあそういう語呂合わせで、まあ、五円玉を基本にあのお賽銭をあげるんですけども、あと使わない方がいいお金っていうのがあるみたいなんです、うん、でこれは10円玉とか500円玉、うん、で10円玉をあげると、これ10円っていうのは10っていうのは、まあ、当円っていうふうになんか読む場合もあるので、はい、まあ、当円、円が遠いっていうふうになって、
10円は使っちゃダメですね、
はい、
皆さん、
はい、であと500円、うん、で500円はその硬貨の中でも1円とか10円とか、ね、5円とかの硬貨の中でも一番大きな硬貨になるので、うん、500円はこれ以上大きな硬貨はないっていう形で、
うん、まあ、なんか大きい硬貨はないってことですね。
そうです、そうです、もうこれ以上大きな硬貨望めないみたいな形で結構敬遠されるっていうところもあるので、なんか、ああなるほどなっていう、
まあ、じゃあ硬貨であればどちらかというともう5円をなるべく少し前から集めていくっていうのがいいですかね、
はいはい、私ね50円玉と5円玉をすり集めてるんですよ、うん、もうパンパンになるくらい、うん、でそれをこう結構使い分けしながら、はい、こう再生をしてるんですけども、うんうん、であともう一つねちょっと面白いなと思ったのが、まあ、同じ5円玉であげるにしても65円、75円、85円っていうのが、うんうん、これはあんまりこう出さない方がいいらしいんですね。で65円、ろくな5円がない、75円、何の5円もない、85円、やっぱり5円がないっていう。
いやね。
そうですね、なんかそういう風にしてなんかこう言われるっていうところがありますので、まあ、おめでたい、ね、初詣行かれるお賽銭ですので、うん、まあ、皆さんのき、ね、気持ち感謝を込めてですね、はい、今年1年の、まあ、ご家族のね、あの健康と安全と、はい、でご自身のお願い事をなんかされるために、うん、ご自身のね、あの神社に行っていただけたらと思います、はい、はい、では、そういう形で、この1月1日は お金、お正月のお金についてお話をしてきました。で前半ではお年玉事情、はい、そして後半ではお賽銭事情についてお話をしてきました。FM ギグ、
輝きたい女性を応援する目指せマネー美人。
はい、いかがでしたでしょうか。
はい、結構なんか知らないことが多々ありましたね。
なんか結構、うん、ね、面白いですね、なんかこうやって見ていくと、
ね、きちんとね、そういうの分かった上で ね参拝していきたいなと思いました、ね、
はい、分かりました、五円玉を一生懸命、
はい、五円玉集めます。
はい、そうですね、まあ、今日は本当令和初めてのお正月の放送ということで、はいはい、皆さんも楽しんで聞いていただけましたでしょうか、は
い、ありがとうございます。
ありがとうございます。では、あのイベントのご案内をさせていただきたいと思います。で、去年からですね、はい、毎月第3木曜日はマネー美人の日ということで、はい、
命名しております。
進めてまいりましたが、今年もやっていきます。まあ、大阪にはなってしまうんですけども、第3木曜日1月の18日ですね、午前と夜の2回大阪の本町でこのラジオを飛び出してリアルでセミナーを開催します。年始めの第1弾は、あの先月12月の放送で、まあ、手帳の使い方とかをしたんですが、まあ、実際にですね、こうワークをしながら、まあ、手帳の使い方1年の計を立てていきたいと思いますので、ぜひ皆さんご参加ください。はい、そしてあとはお知らせなんですが、リスナーの皆さんの気になるというお金の悩みであったりとか、私はこんな風にしてますよっていうコメントなども、今年は本当にもっともっとどしどしですね、番組まで寄せていただきたいと思います。で、あのよく、Facebook とか、あと、まあ、Google 検索とかでも目指せマネー美人、
はい、で YouTube とかも ね、あとインスタなんかもアップしてますよ ね、
はい、そう、 YouTube チャンネルとかもね、はい、どんどんこう私たち上げていってますので、そちらの方がどんどんあの LINE アットの方に登録していただいて、
はい、
はい、どんどんコメントお寄せください。
ね、なんかあれですよね、去年もあのコメントいただくとね、そのままやり取りが結構続いたりとあるんですけれど、はい、いろんな方のね意見を聞くと、私たちもね参考にまたラジオでも 放送していきたいなと思います ね、 そうですね、
はい、皆さんと一緒にラジオね作っていきたいと思います、はい、この番組は女性が前向きに、そして笑顔になるためのお金のレッスンです。今日からあなたも
マネー美人。